それでは今日はコロサイの最後の部分になります。コロサイ人への手紙4章の10節と14節のところを読んで、そこから学びたいと思います。では一言お祈りします。神様、どうぞこれからあなたの御言葉を、メッセージをお話しするときに語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人を神様が祝福してくださり、お一人お一人の心にあなたが語りかけてくださいますように、励まし、慰め、愛、力を与えてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではその箇所を読みます。この手紙の最後の部分、挨拶の部分というふうにも言えるかもしれないですけれども、パウロはこのように言っています。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。今日私たちはこのメッセージの中で3人の人について考えたいと思います。ここに2人いますね。マルコと、あ、もうここに3人いますね。マルコ、ルカ、そしてデマスです。クリスチャンになるということは新しくされるということで、新しい人になるということですね。そして変えられる、変わるということで、この3人も変わったんだということを、そのことを見ていきたいと思います。まず最初にマルコですけれども、私たちがマルコのことを実際に名前が出てくるのは使徒の働きのところで出てきます。使徒の働きの13章のところで、パウロとバルナバが第1回目の宣教旅行に出かけるときに、マルコを助手として連れて行きました。おそらくマルコはまだ若かったんだと思いますね。そして、使徒の働きの13章の5節にはこういう言葉があります。サラミスに着くと、ユダヤ人の諸教会で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。このヨハネがマルコです。よく聖書には、2つ以上の名前を持っている人たちが出てきますけれども、シモン・ペテロ、パウロとかサウロというようにですね、マルコの場合はヨハネという名前も持っていました。ですから、パウロとバルナバに助手として、ついていったのはマルコでした。ところがこの13章の13節で、こういう言葉があります。パウロの一行はパポスから船でして、パンフリアのペルガに渡った。この次のところですね。ここでヨハネはマルコですね。ここでヨハネ、マルコは一行から離れてエルサレムに帰った。ですからどういう理由かは分かりませんけれども、マルコだけがその宣教チームから外れて、そして自分の家のある母親の家のある実家のあるエルサレムに戻りました。それで今度は少し時間が経って、第2回目の宣教旅行に行こう。1回目の宣教旅行で御言葉を述べ伝えた諸教会 の様子を見に行こうじゃないかバルナバよということでパウロが声をかけました。そしてバルナバはよし行こうということになったわけですが、こういう問題が起きました。ところがバルナバはマルコと呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行った。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。使徒の働きの15章のところですね。これが第2回目の宣教旅行でありますけれども、バルナバはマルコを連れてきたかった。でコロサイの手紙で初めて私たちはマルコがバルナバのいとこであったという言葉がありますから、そういう親戚関係だったのだなということは分かりますけれども、バルナバはマルコを連れてきたかった。でもパウロがそれを、いやマルコはダメだというわけなんですけど、その理由はここには書いてあります。パンフリアで、第1回目の宣教旅行に帰ってしまったじゃないか、勝手にとは書いてないですけど、そんなようなイメージですね。帰ってしまったじゃないか、だから、マルコはまだダメだというような、そういう判断ですかね。でここで激しい反目となりとありますから、パウロとバルナバ、聖書を使徒の働きの中でこの宣教チームとして、そしてバルナバはパウロのことを助けてくれた人でもあります。そうでありますけれども、パウロはいや、そして反目、議論、喧嘩というか、それで激しくと書いてありますけれども、それでじゃあ別行動だということで、一緒にはできないということで、二手に分かれてしまうわけですけれども、そうするとマルコという人はある意味ではこの時点では問題を起こしてしまった、そしてチームが分かれてしまったというところでありますけれども、でもありがたいことはそこで終わらないんですね。ですから先ほど私たちが読んだコロサイの手紙が、この時点からコロサイの手紙が書かれるまでおそらく何十年かという時が流れているのかなと思いますけど、その間にマルコは変わったということが私たちは分かります。ですから先ほども読みましたけれども、私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこである。ここで私たちがバルナバとマルコの関係が分かるわけですけれども、マルコも同じです。そしてマルコに関して特別な言葉が添えられているんですね。この人については、マルコについては、もし彼があなた方のところに行ったなら歓迎をしちゃダメだと言わないんですよ。あいつは第1回の選挙旅行で失敗したし、そして第2回ではもう連れていかなかった、だからもう受け入れちゃダメだと言わないんですよ。もしマルコが行ったら歓迎するようにという指示をあなた方は私パウロから受けています。ですからマルコを歓迎してやってください。確かに1回目の宣教旅行で失敗したこと、第2回の宣教旅行にはパウロには連れて行ってもらえなかったこと、そういうことを聞いてるかもしれないけども、今のマルコは違うよ。マルコは成長しました。ですからマルコを歓迎してあげてください。マルコは変わりました、成長しましたっていう、そういう言葉を、パウロは、添えてますね。マルコのためにこの手紙、短い手紙の中にマルコのためにこの言葉を添えてます。そしてもう一つ、一番パウロが書いた手紙で一番最後の手紙は第二テモテですけれども、第二テモテの4章のところで最後の部分で、パウロはこういう言葉を残しています。 ルカだけは私と共におります。先週私たちが見た、パウロ愛と許しの物語という映画を見ました。なかなかいい映画でした。そしてあ、そっか、牢屋に入るっていうのはこういうことで、そして、まあ、驚いた、私はとって新鮮だったのはルカの活躍ですね。ルカとパウロの関係がその映画を通して、よく分かったというか、想像できたというか、そういう映画でありました。確かにあの映画でもルカだけは一番最後まで、パウロが処刑するその場面までルカだけは一緒にいました。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。そしてまた一言パウロはマルコのために、添えてます。彼は私の務めのために役に立つからです。第一宣教旅行の時に途中で帰ってしまって、第二宣教旅行の時にパウロが言ったことは、マルコはダメだ、今役に立たない、その理由で旅行には一緒に行けなかったですけども、パウロがもう処刑される前にマルコを連れてきてくれないか、マルコは役に立つ主にある働き人だ、戦士だということをパウロは一言添えてるんですね。ですから私たちはクリスチャンというのは救われたらそれで終わりではなくて成長するものである。マルコは成長しました。そしてパウロはそれを認めた。ですからここでおそらく、こう言っていいのかどうかわからないですけれども、パウロも変わったということですね。少なくともマルコに対する考え方は変わった。ですから彼の最初の判断、第1回宣教旅行、第2回宣教旅行の時点でのパウロのその判断というものにこだわらなかったですね。あの時はダメだと思ったけれども、バルナバよ、あの2つに分かれて別行動を取ったのはかえってよかったんじゃないか、マルコは成長したよ、そして今はマルコは役に立つ、主のために役に立つしもべとなったということを言える。ですからそういう意味ではパウロ自身も変わった、あるいは成長したというふうにも言えるのかなというふうに思います。ですから、このマルコはどのように変わったのか、聖書の第二コリントの3章の18節で私たちクリスチャンがどのようにして変わるのかということを説明してくれている箇所がありますけれども、第二コリントの3章の18節です。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、あるいは主の栄光を見ながらという、そういう翻訳も可能であるというんですが、主と同じ形に姿を変えられていきます。少しずつ主のように変えられていく。これはまさにあなたの努力の賜物ですって書いてないです。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。もちろん努力も必要だと思います。何もしないで成長させてくださいというのはありえないことであると思いますけれども、ですけれどもその私たちが学んできていることは、努力も神様の恵みである、能力も、そのことを教えられます。ですから神様と一緒に働くときに私たちは、あるいは神様が私たちを変えようとする、その神様に協力するときに私たちは成長していく、マルコのようにパウロのように成長していくということですね。そしてパウロ自身も、この同じ手紙ですけども、その前の手紙、第一コリントの方の15章のところでパウロは自分の、救い、自分の変化、成長というものを振り返ってこのように言ってます。私は使徒の中では最も小さいものであって、身長のことを言ってるんではないですね。小さいもので、どういう意味で、パウロよ、使徒と呼ばれる価値のない、そういう意味で最も小さいものなんだ。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。映画の中にもできましたけれども、使徒の働きでパウロは最初は 教会にとって最も恐ろしい男、人間、人物というのはパウロでした。サウロでした。ですけれども、ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。ですから、パウロを変えた、救った、そして迫害者を宣教師と変えた、それは自分の力じゃない、能力でもない、それは神様の恵みによるものですということをパウロは言ってます。ですから私たちはまずマルコに注目したわけですけれども、ルカも変わりました。このコロサイの最後のところで愛する医者ルカ、そしてデマスがよろしくと言ってますという言葉がありますけど、そこで私たちは初めてルカという人はあ、お医者さんだったんだということが分かります。そして、ルカは医者でありましたけれども、この世的にはこの世的というかこの世の基準ではそれだけでも立派だというふうに考えると思うんですが、ですけれどもクリスチャンになったルカは、救われたルカはもはやただの医者ではなかったということですね。ルカは救われて神様の国に入ったわけですね。神様の国というのは神様の支配です。ということはルカの医者としての能力、知識、技術、財産があるならば財産、そういったものをルカが神様の国、神様の支配の中に入ったときに、ルカは自分の能力、医者としての資格、地位、すべてを神様の支配のもとに置いた、委ねたということだと思います。ですからそこが変わったと思います。そこでルカはもはやただの医者ではなかった。そして聖路加病院というのがありますけれども、あれはロカというのはルカですよね。ですから聖ルカ病院ということだと思うんです。英語だとセントルークになると思います。でこれをスペイン語で言うとサンルーカスになるそうです。セインというっていう言葉がサンになりますから、ですから前も話しましたけれども、ですからそれと日本語を混ぜると、私たちは何々さん何々さんっていうそういう、呼び方が日本語にはありますけれども、クリスチャンとしては私たちはさんをこう前に持ってきてもいいんじゃないか。私たちクリスチャンになって一人一人が私たちは聖人であると言われてますから、私たちは生徒たちである、清い弟子たちであるということで、ですからクリスチャンであるイコール私たちは生徒である。ですから、私たちは名前をひっくり返して、鈴木さんではなくてサン鈴木っていうふうに呼んで、あの教会おかしいなっていう、なんでサンを前に持っていくんだっていうふうに聞かれたら説明すれば、そういういい、きっかけになるかもしれないですけれども、ですからルカがクリスチャンになった時にはただの医者ではなくなった、神様のしもべとしての医者となったということで、私たちが少し前に奴隷に対してパウロがこの手紙の中で教えた言葉があります。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。これは厳しい状況に置かれている奴隷に対して、パウロはかわいそうねかわいそうねだけではなくて、あなたは今ただの奴隷ではないですよというふうにパウロは言います。あなたは神様の子供とされた、ロイヤルファミリーの一員とされ、そして神様のその、しもべとなった、直接神様にこう会えるんですから、日本の 徳川時代だと旗本ですね、勝海舟という人はお金はなかったですけれども、将軍に直接会えるというその旗本という資格はありました。まあ そのようにいい例えだったかどうか分かんないですけど、かえって分かりにくくなったかもしれないですけれども、要するに私たちは奴隷であっても、その時代の奴隷であったとしても、私たちは神様の子供たちとされた。そして神様の御国の相続人、イエス・キリストと共同の相続人とされたということが聖書教えられていますから、聖書教えてますから、あなた方は死から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。ですから私たちはもし奴隷であるならば、主人のために毎日働きます。これをやれ、終わったらこっちをやれ、それが終わったらこれだと言われてやります。でもその時にパウロがこのことを忘れるなよ、あなた方は主キリストに仕えているのです、その方があなた方に報いてくださるよ、あなた方はただの奴隷ではない、そして主人もそうです、ただの主人じゃないよ、主のしもべとしての主人だよ、だから奴隷に対して親切にするんだよ、優しくするんだよ、正義と公平を示しなさいというふうに言っています。ですから、ルカも変わりました。医者であることは変わらないにしても、そういう面ではただの医者ではなくなった。そして最後にデマスですね、デマスも変わった。デマスの場合は少し残念なケースなんです。デマスは3箇所に、パウロの手紙に名前が出てくるぐらいですから、非常に重要なしもべであったと思います。ですけれども、一番最後にデマスが出てくる言葉、デマスが出てくるその書き残された言葉というのは、先ほどマルコも一番最後だったっていう第二テモテの4章なんです。その中にこういう言葉が書かれています。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまった。これが最後なんです。残念ながらデマスはそれまではコロサイの手紙が書かれた時も、他の手紙が書かれた時もデマスがよろしくって、ルカとデマスよろしくと言ってますっていう、そういうパウロの忠実な、仲間でありましたけれども、残念ながらパウロが一番最後に書いた手紙では、デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまいました。ですから、ここから私たちはデマスから学ぶことは、私たちは確かに変わる可能性があるわけですね。成長する可能性、逆に私たちは、悪魔はそれをほっとかないですから、私たちが成長しようとするときに私たちをつまずかせようとしたり、そして、それを妨げようとします。そして私たちはデマスから学ぶことは、過去の栄光というものは保証にはならない。私はこれだけのことをしたんだ、パウロと一緒にいてね、そして、コロサイの手紙には私の名前が書いてあるよっていう、それは何の保証にもならないですよ。信仰は常に現在進行形でなくてはならないということです。ですから、ヘブルの手紙の12章の一節でもこういう言葉があります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離してはいけません。目を離してしまったら、私たちは他のところに迷い出てしまいますよ。ですから、大事なことは過去に何をしたかではなくて、今神様が私の生活の中で何をしておられるのか、その神様と一緒に生きているだろうかということです。そしてイエス様の例えの中にも、4つの土地の例えがありました。道端に落ちた御言葉が、種というのは御言葉だという、福音である、御言葉である。そして道端に落ちた、種というのは、道端ですから、根を張らずにそれが、受け入れないと悪魔がそれを 持ってってしまいますよ。岩地に落ちた場合にはすぐ根は張るんですけれども、岩地ですから根が浅くて、そして困難とか迫害が起きるとつまずいて、すぐつまずいてしまいます。やめてしまいます。そして茨の中、おそらくデマスはこれに当たるのかなというふうに、そしておそらく私たちの場合も、私たちの誘惑というのはおそらくもうクリスチャンになってますから、二つ目、この岩地と茨のあたりにあるんじゃないか、困難がある場合、問題にぶつかる場合、そして茨の中というのはどういうものかというと、この世の心遣い、そして富の惑わしが私たちの成長を塞いでしまう。神様以外の方に目が行ってしまうということですね。そして良い土地というのは何十倍、百倍の実を結びますと、そういう土地で心で、ありなさいというのがその例えの目的だと思います。茨であったらその茨を取り除けなさい、神様の恵みによって取り除けなさい、良い土地でありなさいという、そういう目的であると思いますけれども、確かに困難はあります。ですけれども神様がそこに共にいてくださいますから、そうするとただの困難でもなくなる。神様がそこにおられれば、神様の恵みがそこにあれば。ですからパウロはローマの5章のところでこういうふうに言ってますね。確かに神様に救われたことを喜ぶんだけれども、それだけではなくて患難も喜べるというふうにパウロ言ってます。どうしてかというと、それは患難が忍耐を生み出す、私たちを変えてくれる、神様がそれを、私たちが神様にその患難問題を委ねるならば、神様がそれを用いてくださって私たちをより良いもの、より強いもの、成長したものと変えてくださる。そして忍耐が練られた品性を生み出す、練られた品性が希望を生み出す。神様はそのように問題をも用いて私たちを成長させてくださる、変えてくださる。そしてこの希望というものは決して失望に終わることがないんだ。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに注がれているから、神様がそれを保証してくださる。神様を信頼するならば、どんな問題であっても、どんな苦しみであっても、困難であっても、迫害であっても、それを神様に委ね、神様と共にそこを、歩もうとするならば、神様が助けてくださる。それだけではなくて、それを通して私たちを成長させてくださる。それを逆に悪魔にその問題を委ねてしまったら、私たちは悪魔が締めたものとして私たちを歪めてしまう。私たちはそういう、歪んだ人間になってしまうということですね。ですから私たちは今日学んでいることは、クリスチャンというのは、変わるものである。新しくされたものは変わるものである。変えられる。神様によって変えられる。そして、コロサイにはパウロの祈りがあります。この後で、一緒に読んでみたいと思いますけど、それから、私たち一緒に生きるということは祈りの姿勢で生きることです。そして神様と一緒に生きるときに、私たちは少しずつ神様の恵みによって、神様の御霊、聖霊の力によって、少しずつ私たちは主のように、イエス様のように変えられていくということです。私たちの心がですね。ですからこれがコロサイの人々のためのパウロの祈りでありました。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように、そして主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、これは普段の生活のことですね、あらゆる善行のうちに身を結び、神をする知識を増し加えられますように。私たちはただ御言葉、知識を頭の中に入れるだけではなくて、神様に従って歩むときに、 神様との関係が深まります。本当の知識というものは関係を表しますから、深まっていきます。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、強くしてくださるのは神様です。そして忍耐と寛容を尽くし、これはおそらくクリスチャン同士の関係ですね、教会における関係を表していると思いますが、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を下げることができますように祈ってますよ、というのがパウロのコロサイの最初のところの祈りでした。そして最後の部分でもパウロは目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈っていなさい、そしてそれによって私たちは神様によって変えられていきます、新しいものになっていきます、ということです。では最後に今日のメッセージのことを思い出すために、この言葉を一緒に読んで終わりにしたいと思います。ルカ、ただの医者ではなくなった、私たちもクリスチャンになった時点でただの自分の仕事をそこに入れてみていいと思うんですよね。ただの教師、ただのラーメン屋さん、ただの、主婦、ただの学生、そういうものではない、今は神のものとされた、神のしもべであるということですね。ではこれを読んで終わりにしたいと思います。ご一緒にお願いします。愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。お祈りします。愛する父なる神様、今日の聖書の箇所ではマルコとルカ、そしてパウロから、あなたの恵みによってこの3人が変えられたということを学びました。またそれだけではなくて、デマスに関しては立派なクリスチャンであったと思います、働き人であったと思いますが、誘惑に負けてしまい、そして、離れていってしまったという悲しい残念な言葉もあります。私たち一人一人も弱いものですから、そういう誘惑には弱いものですので、私たちを一人一人を守ってください。そして私たちもそれぞれの場にあって、どうぞあなたの子供たちとして、しもべたちとして成長していくことができますように、日々の生活の中で子供たちと今日一緒に歌った歌のように聖書を読んで、そして祈って、あなたとの関係の中にあって成長していくことができますように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。